今年度第9回のこの時間は、逗子市葉山町選出の近藤県議会議員をお迎えしました。近藤さん、こんにちは。
こんにちは、
よろしくお願いいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。
さあ、前回のインタビューの最後に、東京2025デフリンピックにつきまして、皆さんで応援しましょうということで、締めくくったんですけども、もちろんね、近藤さん、このデフリンピック応援にいらしてると思うんですけども、いかがでしたでしょうか。
そうですね、東京の駒沢オリンピック公園に応援に行きまして、葉山の選手も出てますしね。
そうでしたね、
応援に駆けつけた次第です。100周年っていうその冠たる栄えある大会で、過去最多のこう3000人以上のこう選手が出たということで、かなり僕も注目して伺わさせてもらいました。いいとこ悪いとこというか、思いつくとこいろいろあったんですけれども、会場、その入場が、無料ということもあって、もうバレーボール会場だとか他のバドミントン会場かな、室内競技場なんか入れないぐらい人気だったんですよ。他方、県内選手の出るその 400m の混合リレーを見に行ったんですけれども、もう一盛り上がり欲しいなっていうのが正直な感想でしたね。空席の方が目立っていて、これはなんだろうな、他の 海外の大会だとどうなるのかなだとか、その意識の違いみたいなのがあるのかなとか、いろいろ考えさされました。ただね、他方ね、やっぱり耳の聞こえない聞こえにくい人たちをこう応援するっていうんで、こうみんな手振り身振りだったり、お揃いのタオルでこう応援したりだとかって、また違うこう雰囲気があってですね、見ていてすごいいろんなこと気づかされましたね。非常に感慨深い大会でしたし、これを機に、そのデフリンピックだったりデフスポーツが広がっていくといいなと思いました。
という、近藤さんのご感想をいただきました。さてですね、令和7年最後となります第3回定例会、これは9月8日から12月18日までということ で、これ100日間ですか。長い会期ですよね。
長いですね。
こちらについて何かありますか。
そうですね、県議会は市町の議会なんかと違うのが、やっぱこう国がいろんなことを決めた時に即県が決めて、そうしないと市町に悪影響が出ちゃったりするので、こう通年議会ということで100日間開催、後半戦はしてるんですけれども、どうでしたかと言われますとですね、それこそ議案も100個超えますし、どうこうピックアップするかなという意味では、まず大きな補正予算がこの100日間以内でこう3つ成立をいたしました。補正予算からいきましょう。で、最後最終でその成立させたのが、その国の高市政権が今やるその強い経済対策を実現する総合、経済対策の補正予算がちょうど12月16日に成立してですね、でもう会期末、もうあと2日で県議会が閉じるっていう時の成立だったんですけれども、1日も早くその経済対策 その効果を県民に実感してもらおうということで緊急審議したっていうのがすごい印象としては大きかったですね。他にも水源環境をいかに守るのかだとか、教育予算だとか、いろんなことありますけれども、内容もお話ししますか。
そうですね、ちょっと、お話しできますか。
そうですね、一つは物価高騰対策ということで、県民そして事業者とかいろいろあるんですけれども、我々の生活に身近なところで言うと、これまでもあったこのキャッシュレス決済時にそのポイントが還元される、それをもって物価高騰対策なんですけれども、これ160億円規模のそういう補正予算がついてますので、ぜひ年末になるか年始になるか、物価高騰の中そういう効果を感じていただけたらと思いますし、あと生活でいうと、LP ガス料金高騰をこう下げるこう支援の補正予算も出てますし、あとやはり我々の生活に直結する医療や福祉であったり学校生活衛生関連 その事業者に対する、物価高騰ですね、多くは電気代 その支援なんかの補正予算がついたのと、あと今その医療現場が非常に厳しい経営状況であります。これ介護の現場もそうなんですけれども、医療介護支援 そのパッケージの補正予算がこれも200億円以上の規模で成立をしました。具体的に言うと、医療従事者介護従事者 その賃金アップ の底上げのためにこう使おうと、いわゆるこれはね、国の方で本当は診療報酬の改定だとか根本的対策してもらいたいところなんですけれども、まあ、そういう補正予算が成立をしました。本当に大雑把なこう説明の仕方なんですけれども、
うん、はい、で、あの、近藤さんご自身もその代表質問ね、もちろん行われたということですよね。
は岩知事だとか、うん、まあ、教育庁警察本部長などその執行部にそのを正す代表質問っていうのも1時間ちょっとですね、うん、行ってきました。
はい、はい、
これもかなりエネルギー使いましたね。
はい、あの、県営水道におけるなんか災害時の応急給水とか、
うんうんうん、
応急復旧の強化に向けた連携についても、ね、はい、代表質問されてい
た。代表質問は僕がやったのがその危機管理対策がすごい多くて、はい、その災害時の1日も早いその上水道の復活支援だとか、もしくは今そのランサムウェアっていうサイバー攻撃、新たな手口があって、まあ、キリンビールさんであったりアスクルさんだったり、みんなの知る大手企業も影響を受けていて、まあ、県なんかも当然ターゲットになりますし、
うん、
県内事業者をいかに守るのか、そういうこともやりましたし、うん、まあ、それこそ医療だったり福祉現場、教育現場の話もしておってですね、
はい、
これだけで30分ぐらい話せますが、はい、でもいろんなことがありました。はい、
はいはい、あの、それから、ですね、神奈川、ごめんなさい、県の頼りですね、県の頼りの中でも、はいはいはい、あの、神奈川県がその渇水に強い、ね、この神奈川の3つの理由ということ で、
ね、はい、
こんな歴史があるんだって私も改めて知ったんですけども、
う
ん
う
ん、はい、
大きなこうトピックスとしてはその水源環境保全、の実行基本、水源環境保全の基本計画という10年計画がこう策定をされたのと同時に、その実行5カ年計画という広く920万人いる県民 の、 その水をいかに守るのかという計画が新たに策定をされました。
はい、
これね、今森川さんからもお話あったように、実はその県営水道というのは日本で一番古い広域事業体 の、 その水道事業者であってですね、まあ、100年後も、水道が皆さんが使い続けられるようにということで、皆様方からいただいている受益者負担でいろんな整備を進めています、
うんうんうん、
で、重ねてちょっとお話し差し上げたいんですけれども、はい、実はこう神奈川県で4つの大きなダムがありまして、
はい、
美保ダム、まあ、丹沢ダムといった方が皆さん馴染み多いかな、丹沢ダム、宮ヶ瀬ダム、相模ダム、津久井ダムって4つのダムで920万人その水がめをこう賄っている、養っているんですけれども、そこのその水源域の森林を整備したりだとか、そのダムの周りにあるその民家とかたくさんありますよね、からその汚い水が湖に流れ込まないように、その下水道の整備をしたりだとか、これまでも実はですね、これ包み隠さずとか分かりやすく言うと、神奈川県独自の増税を実は皆さんにお願いしていて、
はい、
実はこれまでも皆さんも10年間に及んで、だいたい平均県民一人当たり平均年間880円ぐらいいただいて、その水がめの森をこう再生したりだとか、うん、良好な水を維持するための施策を行っています、
うん、
で、新たな10年計画が策定された、うん、まあ、新たに10年間またその水源環境をこう守り抜くっていうことをこう神奈川県が取り組みよっていうのは大きな決定の一つでしたね、
うん、
そうだ、それも復元しておきます。
はいはい、うん、ね、そう、渇水に強い神奈川の3つの理由ということ、
ね、そうなんです。なかなかね、皆さん馴染みというか、で、何としなしに使ってるその水って、実は県の水なんですよ、
うん、
県水なんですね、
うんうんうん、
で、当然横浜川崎とか横須賀水道だとか、ちょっと話す長くなるけれども、自前の水源地を持ってる市なんかもあるんですけれども、うんうん、まあ、県内の18市町に、うん、水をこう共有していて、市場は東京にも融通してますし、はい、うん、で、災害に強いという意味では、これも簡単にお伝えするのが難しいんですけれども西は酒場川って大きな水が、川があって、
はい、酒場川、はい、
で、我々はその相模川水系の水なんですけれども、うん、その大きなこう水のこう線があって、それどちらかが壊れても相互融通できるような災害に強い水道に実はもうなってるんです、うん、
はい、
だから危機管理の質問、さっき代表質問でいっぱい取り上げたっていうことなんですけれども、これもやっぱ水がないと皆さん生活できないじゃないですか、うん、まあ、これをいかに水質を良くするっていうのも当然ですし、
はい、
災害に強い水を作って皆様方の生活を守るというのが県の役目であり地元の県議の役目でありますので頑張ります。
はい。